ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。3月7日、加藤拉致問題担当大臣は第193回国会の衆議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会において所信表明を行いました。その中で加藤大臣は、認定の有無にかかわらず、すべての拉致被害者の一日も早い帰国につながる具体的な動きを引き出すべく、あらゆる施策を駆使する旨決意を表明しました。今回はこの加藤大臣の所信表明をご紹介します。それではお聞きください。
拉致問題担当大臣の加藤勝信でございます。拉致問題をめぐる現状についてご報告を申し上げます。北朝鮮による拉致問題は、我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であると同時に、拉致された方々の貴重な未来、多くの夢を断絶し、家族とのかけがえのない時間を引き裂く人権人道上の由々しき問題であります。本年は久米豊さん、松本京子さん、横田めぐみさんが拉致されてから40年、家族会が結成されてから20年となります。この間、2002年に5人の拉致被害者の方々が帰国して以来、1人の拉致被害者の方の帰国も実現しておらず、多くの方々が未だに取り残されていることは痛恨の極みであります。一方で、北朝鮮が核実験や昨日の4発の弾道ミサイル発射も含め、度重なる弾道ミサイル発射を強行していることは断じて容認できません。我が国は安保理決議に基づく制裁に加え、関係国と協調して独自の措置を着実に実施するなど、断固たる姿勢で臨んでいるところです。先月の12日の弾道ミサイル発射に対しても、安倍総理はトランプ大統領とともに記者会見を行い、日米の強い結束を全世界に対して示しました。国際社会において北朝鮮の人権状況の改善を求める機運はこれまでになく高まっています。昨年12月、国連総会において北朝鮮に対し、拉致被害者の即時帰国を含め、すべての人権侵害を終わらせるための措置を早急に取ることを要求する強い内容の決議が採択され、国連安保理においては、拉致問題を含む北朝鮮の状況が3年連続で取り上げられました。日本政府は現在、ジュネーブで開催中の国連人権理事会にも北朝鮮人権状況決議案を EU と共同提出し予定です。今次人権理事会には、金田北朝鮮人権状況特別報告者及び北朝鮮の人権侵害に係る説明責任の問題に取り組む専門家による報告書も提出される予定です。また先月の日米首脳会談では、両首脳間で拉致問題の早期解決の重要性について完全に一致し、 日米共同声明という文書の形で初めて確認するに至りました。政府としては今後も米国や韓国などの関係国との連携強化や国連人権プロセスの活用を通じて北朝鮮に対し拉致被害者の一日も早い帰国の実現に向けた具体的な行動を取るよう強く求めてまいります。拉致問題の解決のためには日本国民が心を一つにして全ての拉致被害者の一日も早い帰国実現の強い意思を示すことが肝要であり、拉致問題に関する啓発活動にも力を入れて取り組んでおります。昨年12月の北朝鮮人権侵害問題啓発週間には国内外の有識者を招聘し、拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害に関する国際シンポジウムを開催し、問題解決につながる国際連携について議論を深めたところです。このほか全国各地で集会や映画、舞台芸術を行うとともに啓発セミナーや授業を行っております。引き続きさまざまな広報啓発活動に取り組んでまいります。また拉致被害者や北朝鮮の人々に対して短波ラジオ放送を配信しております。来年度からは聴取される機会を増やすことを目的として周波数増を図るべく現在国会において予算案をご審議いただいているところです。また米国の北朝鮮向けラジオ放送局との連携についても取り組んでいるところです。今後とも拉致被害者への激励や北朝鮮の人々に向けた情報発信の一層の拡充強化を図ってまいります。長い年月を経る中で拉致被害者の方々、そしてご家族の方々も一年一年と年を重ねご高齢となられており、もはや一刻の猶予も許されません。拉致問題は安倍内閣の最重要課題であり、政府の責任において最優先で取り組んでいくべき課題です。政府としてはご家族とその思いを共有しながら、今後とも対話と圧力、行動対行動の原則を貫き、北朝鮮に対する一連の厳しい措置をてことし、対話を通じて認定の有無にかかわらず全ての拉致被害者の一日も早い帰国につながる具体的な動きを引き出すべく、あらゆる施策を駆使する決意で当たってまいります。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。3月17日ティラーソン国務長官の記者会見について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
3月16日に来日中のティラーソンアメリカ国務長官は日本の岸田文雄外務大臣と会談を行いまして、その会談後に共同記者会見を開きました。ティラーソン国務長官が記者会見で記者の新聞記者の質問に答えるというのは、これは就任後初めてのことであるということで、その内容が非常に注目されるということになったわけでありますが、まず冒頭の発言というものがありますが、そこでティラーソン国務長官は日米韓3国の協調協力というものが非常に重要であるということを強調をいたしました。その協力というのは北朝鮮の脅威に対処する上でももちろん必要ですし、あるいは国連の制裁というものを効果的に徹底的に実行する上でも非常に重要であります。さらに北朝鮮の最終的には核開発あるいは弾道ミサイルの能力の向上というものを阻止するためにもちろん日米韓の協力が必要だということになると。それでまず最初にティラーソン国務長官はですね、日米韓協力が必要であると、重要であるということを強調をいたしました。それと同時にこの冒頭発言のところではですね、アメリカやこの地域の国々、日本や韓国という他の国も含めてですね、みんなその北朝鮮と平和に共存したい、暮らしたいということを望んでるんだということも言及いたしまして、北朝鮮が誤解をするなと、我々が望んでるのは平和であり、平和的に北朝鮮と暮らすことだと、 ということもティラソン国務長官は強調して、いわば北朝鮮のメッセージとして送ったと言っていいかと思います。記者の質問に対してという部分では、まず注目されましたのはティラソン国務長官は過去20年間のアメリカの北朝鮮に対する外交的な努力、すなわち北朝鮮を非核化させようというその外交的な努力は失敗だったというふうに感じたことであります。そして今現在は脅威がエスカレートしていると、北朝鮮の脅威が増加しているので、異なるアプローチあるいは新たなアプローチというものが必要だということも強調いたしました。過去20年間の政策が失敗ということですから、クリントン政権下での米朝核合意、これも失敗ですし、ブッシュ政権下で試みた6者会合での合意、これも失敗、あるいはオバマ政権が取っておりました戦略的忍耐という政策も失敗であると、そういうことになるわけでありますが、特にティラソン国務長官はですね、アメリカが北朝鮮に援助してきたと、しかしそれは効果を上げなかったということを指摘いたしました。13億5000万ドルに上るアメリカの北朝鮮に対する援助というのは、効果が結果的には出なかったということでありますが、これはこの13億5000万ドルというのは95年から2008年までの数字ということになります。食料が 50%、 エネルギーが 40% ぐらいだったということになりますが、そのアメリカがやってきた対北朝鮮援助というのは結局北朝鮮の非核化というものをもたらすことはなかったんだということでありまして、したがって今検討中のトランプ政権の政策というのはかなり強硬になるということが予想されるということになります。もうすでにトランプ政権は全ての選択肢を検討の対象とするということを何回も明言しております。全ての選択肢が検討の対象になるという意味は、その中に軍事的な手段が含まれますので、その軍事的な手段による強硬な姿勢ということも、現在トランプ政権は検討しているということになります。ポリシーレビューと呼ばれるこれまでの政権の政策を再検討して、その上でトランプ政権の政策を決めるという、その作業が今非常に急ピッチで進められていると、3月末までには終わると言われておりますが、それで4月の第1週になると考えられております。習近平中国の国家主席のアメリカ訪問、初の米中首脳会談と、その席で新たなトランプ政権の政策というものを中国側に協力を求めるという形でぶつけようということをおそらく考えていると考えられます。強硬な政策がそこに含まれますので、そこには例えばアメリカが北朝鮮に先制攻撃をするというような場合、そこでの中国の協力、あるいは北朝鮮のレジームチェンジと呼ばれている制度、政権の変更でありますが、そういうものを進める場合の中国の協力といったものについてもですね、トランプ大統領は習近平国家主席にそれを求めるということが考えられるのではないかと思われます。4月の習近平訪米が注目されるということになります。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は桜井澄江で母恋しをお届けします。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。桜井澄江で母恋しをお聞きいただきました。 続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者曽我三好さんの娘さん曽我瞳さんからのメッセージです。このメッセージは2017年2月に収録したものです。1978年8月12日当時の新潟県真野町で46歳だった曽我三好さんは娘の瞳さんと一緒に拉致されました。瞳さんは2002年10月に帰国しましたが、三好さんはまだ帰国していません。それではお聞きください。
母ちゃん元気でいますか？こちらはまだ寒いですよ。そちらはもっと寒いでしょうね。体の調子はどうですか？私も妹も元気にしています。39年間もの長い間母ちゃんに会えないなんて夢にも思っていませんでした。一体何をしてこんなに長い間会えないんだろう。悪いことも何もしていません。なのになぜ、なんでだろう、いつも思っています。最近夢にも母ちゃんが出てきません。母ちゃんに会いたい気持ちは大きくなっているのにとても寂しいです。今年こそは母ちゃんに会えるようにいつもいつも願っています。自分なりにできることを精一杯頑張ります。だから母ちゃんはとにかく元気でいてください。ただそれだけです。そして一日も早く帰ってきてください。みんなでいつまでもいつまでも待っています。一番大好きな母ちゃんへ、瞳より。
曽我三好さん、お聞きいただけましたでしょうか。曽我三好さんの娘さん曽我瞳さんからのメッセージでした。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。 拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33586011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9560kHz、 深夜1時からは周波数 9690kHz などで放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時からは周波数 9800kHz、 夜12時30分からは周波数 9465kHz などで放送しています。それではまたお会いしましょう。